そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませ、お二方。
毎度どうも。
お二方は、
はい、
うっかりさんですか？
はい、
なかなかのもんです。
お、二人とも自信を持ってうっかりさんですね。じゃあまず順を追って聞いていきましょうか。下平さん。
はい。
下平さん、最近どんなうっかりを？
よくやるのは、買い物のリストを作って、そのリストを忘れていく。
サザエさんもびっくりだ。せっかくリストを作ったのに。下平さんはコンピューターとか明るいでしょうに。
うん。
スマホにリストとか入れてったらいいんじゃないの？
そうなんですよ。なので最近それを始めて、
お、
うん、見ずに買うっていう、
ね、リスト作ったことを忘れちゃうんだ。うっかりさんだな。じゃあ岩田さんはどんなうっかりさん？
僕はでもやっぱり忘れ物系は常にどっかからどっかに移動するとき何か一つは常に忘れてるぐらいの。
あ、服着るの忘れたとか。
まあね。
それはいつものことじゃないですか。それはもう裸が制服じゃないですか。
それは違う。
何忘れてきちゃうんです？
なんでしょうね。なくてもなんとかなるようなもんだったら。あ、でも今日は、スマホのバッテリーを忘れてって、モバイルバッテリーを忘れてギリギリで帰ってきました
けど。お
ぉ。チャレンジャー。
というようにね、二人は全くうっかりで役に立たない、ポンコツ二人組ということが判明しましたけれども。
はい。
世の中にはですね、うっかりしたから発明されたものっていうのがあるんですよ。
はい、ほう。
今日はね、そういったうっかり発明しちゃったもの、うっかり発明をですね、皆さんにご紹介してみたい。
うっかり発明みたいな。
このね、役に立った二人組とは全く関係ない、あの役に立つ方のうっかりを皆さんにご紹介していきたいと思ってますよ。それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。さあさあ、お二方。
はい。
うっかり二人組。
うん。
はい。
もうね、せっかくうっかりっていうね、素質を持っているんだから、
うん、
これからね、お話しするようなこのうっかり発明を聞いて、自分たちのね、なんでしょうね、この人生に役立てていただきたい。
うん。
ひいてはね、人類の役に立てていただきたい。
お。
もうね、まず、うっかり発明といって、一番、まあ、有名なのがですね、ペニシリン。
うん。
ご存知ですか？世界初の抗生物質ですね。うん、このペニシリンを発明した方の名前はなんてうっかり聞こうもんなら、それこそうっかり聞こうもんならですよ。この二人はね、サクッと答えそうな気がするので聞きませんよ。これフレミングさんですね。イギリスのね、細菌学者さんだったんですね。で、この方はですね、部屋が汚かったんですよ。なんか文系のね、まあ、文系理系っていう分け方は僕も好きではないんですけども、文系社会学とかね、文学とか、まあ、小説家なんかも組みますかね。そういった方って部屋が汚いってイメージあるじゃないですか。
資料がたくさんある
よ、なんかね、そうそうそう、で原稿用紙とかバラバラってあったりしてね。でも、まあ、いわゆる理系、医学とか理学とかね、そういった方々の研究室ってなんか綺麗そうな気しません？きちんと小ざっぱりしてるというか、
あ、理にかなってるとかね。
そうそうそう。ところがね、フレミングさんの部屋は汚いんですね。である時もですね、寒天培地って言って、あの細菌なんかをね、培養するところがあるんですけども、ここにね、ブドウ球菌をこう繁殖させてたんですよ。
うん、
ね、シャーレ、まあ、別名ペトリザラとも言いますけども、そこにね寒天培地作ってブドウ球菌入れてとやってたわけですね。で片付けようとしたらですね、まあ、ほったらかしだったんでしょうね、ある程度ね、
うん、
なんかねこのシャーレの中にねカビが生えちゃってたんですねでこれはダメだと、
まずいまずい、
そうコンタミネーション、コンタミですよ、コンタミ、もう汚染されちゃってるからこれダメだと、で捨てようと思ったんですが、ふと見るとね、そのカビの生えてる周りだけブドウ球菌が繁殖してないことに気づいたんですね。
ほう、
でここでハッ、もしかしたらカビには細菌の繁殖を抑える力があるのかもって言って、
うん、
で研究し始めたのが1928年なんですね。
ほう、
ちょうど90年前になりますかね。でところがね、一向に注目されないわけなんです、これが、
うん、
で誰からも注目されずに研究は消えていったんですけども、ところがね、1940年になってその価値が注目されます、
うん、
何があったかっていうとね、やっぱり第二次世界大戦なんですね、うん、で戦場で傷ついた兵士たち この傷口が化膿したりね、
うん、
うんじゃったりするわけですよ、細菌がついて、それを防ぐためにペニシリンっていうのが役に立つって言って、このカビのね成分から抽出したものを薬として使ったんですね。でね、このフレミングさんね、以前にもねうっかりリゾチームっていう抗菌物質を発見してるんですね。のペニシリンの発見が1928年なんですが、そこから遡ること7年、1921年にこれまたね細菌を培養していたシャーレ
、はい、
この方はね本当にこれを掘ったら足にするんですかね。でもね今回はカビが生えたんではなくって、
うん、
シャーレをね蓋開けて片付けようとしたんですかね、うん、そこでですねくしゃみをしちゃうんですね、マスクをせえマスクをと思いますけども、思いっきりくしゃみをしちゃいまして、ま、くしゃみをするとね目に見える見えないを問わず椿が飛ぶじゃないですか、
うん、はいはい、
でそれがシャーレのねこの寒天培地細菌が繁殖してるコロニーの上にてんてんてんてんってついたんです。
お
でその時見えませんのですぐに反応するもんじゃありませんしね、
うん、
まあ普通はそれくしゃみしたら捨てるだろうと思うんですけども捨てなかったんです。まあいいかってやっちゃったんだと思うんですよ。で数日後またそのシャーレを見てみたら細菌がねてんてんと死んでたんですね。
うんうんうん、
でこれを見てやっぱりハッと、
うん、
もしかしたらこの椿の中には抗菌物質が含まれてるのかもしれん、うん、と言って研究を始めてリゾチームっていう抗菌物質を発明しました、発見しました、
うん、
ここでねあのまさか俺の椿には菌に戦う力がなんていうわけのわかんない方向に行かなくてよかったですね。
そうですね
一般的にこれも入ってんじゃねえかなってことに考えついたのはさすがに研究者というところなんですが、でそれ以来、まあ、その1921年1928年以来その他の抗生物質っていうのがいろいろ発見されて、ストレプトマイシンとかね、クロロマイセチンとかテトラサイクリンとかトリコマイシンとかですね、いろいろ発見されたこの元っていうのはやっぱりこの辺にあるわけなんですね。でね、医薬品以外にも農薬とかね食品保存薬なんかにも使われてるそうですよ、抗生物質って。
へ
え、ね、人類の役に立ってるでしょ、うっかりさん。さあこの人類の役に立ったうっかりさん、フレミングさんが使っていたシャーレ、別名ペトリザラ、
うん、
クイズ下台渡ら、ペトリザラのペトリって何？
え？
ペトリって何？
わかんねえな、ペトリ。
僕はね中学生の頃からずっとねペトリザラのペトリってなんだろうってね疑問に思ったわけですよ。疑問に思っちゃ忘れ、思っちゃ忘れしてたので、ようやくねこんだけの時間が経って、あ、ペトリザラのペトリってこれなんだって、これで知りました、これを調べてて、
うん、
さあペトリって何でしょう。
そもそも何を、
うん、
それ言っちゃうとね、なんか危ない。あ、当てた以上は言いましょう、ドイツ語です。これねガラス製のね底の平らなお皿みたいなもんじゃないですか。そこに物質なんかをヘラとかを使ってペトリとつけるでしょ、うん、ドイツ語でもねペトリとつけるって言うかと思ったら大間違いですからね、うん、今のは全くの嘘ですから
ですよね、うん、
今ねあまりにも2人が真剣に聞いてくれるので申し訳ないなって気持ちで胸がいっぱいです全く関係ありません。でもねドイツ語、ドイツ語、語だろうな、
語、語、何、
ドイツ語、
ドイツの擬音なの、
擬音を引っ張られてますね、まんまと、まんまと引っ張られてますね、擬音は関係ありません、擬音ではありません。
でドイドイ
ドイツ語、ドイツ語、ドイツ語、ドイツではあります。
え、言葉じゃない、
地名、
地名ではない、
地名じゃなければ人名
あ、もうやだこの二人はもうもう二人は全身に青カビが生えちゃったらいい
ふさふさしますよ
ドイツ人のね、これまた細菌学者の名前なんですって。リヒャルト・ユリウス・ペトリさんから名付けられてるそうです。もう2人で全身から青カビ走ってモンスターも刺したらいいささあ、こういったねうっかり発明で人類の役に立ってるものまだまだありますよ、
うん、
例えばね電子レンジ、
はい、
これもねうっかり発明なんですね。これね1945年のことです。レーダーの開発に当たっていたアメリカ人技師のパーシー・スペンサーさんがレーダーのね実験しながら、レーダーってわかりますね、あの電波飛ばして跳ね返ってきた電波でどこに何があるって調べるやつ、
はい、
これをねあの実験してる時にズボンのポケットにね、お前何やってんだと思いますけども、ズボンのポケットにチョコレートバー入れといたんですってそしたらね実験も私食べるかなと思ったらそう溶けてたんですよ。でなんでじゃねと思ったらば、どうやらそのレーダーから出ている電波、電磁波によって高熱を与えられて溶けてるらしいということが分かりましてでこれなんかうまいこと使えるんじゃねえかって言って、物を温める食品をね主に温めるものに転用していったのが電子レンジです
へ
え、ね、レーダーの開発ってね極秘だったんですよ、やっぱり第二次世界大戦当時。ドイツ軍なんかはねジェット戦闘機みたいなのを作っていたり、それからロケットなんかを飛ばしてきましたけども、イギリスとねアメリカ、この両方の国でレーダーを開発していて、もうね大戦末期にはドイツ軍の飛行機の動きはね分かってたようですね。
お
ー、でね、この番組で僕大好きだから一方的に取り上げてますけども、2001年宇宙の旅の原作者というか小説の版を書いた方、アーサー・シー・クラーク、この方はねイギリスでレーダーの開発に携わってます。だからね単なる小説家 SF 作家というわけではないんですね彼は。
うん、
でね、アメリカ人技師のパーシー・スペンサーさん、彼が勤めていた会社がレイセオン社っていう会社なんですけども、大戦が終わってから2年後、1947年に特許を取って、同じく47年に製品化して売り出してます。この時の電子レンジの大きさはですね、高さ 180cm、 重さ 340kg
重い、
消費電力 3000W、
一般家庭向きじゃない
そうですね、でもね便利だっていうんですごく売れたらしいですよ。
え、どこに、
まあ、いろんな企業とか、そうでしょうね、まあ、あとはもしかしたらこう病院とかでも使われたのかもしれませんね。で一方日本でもね、この、まあ、レーダーというかそれに類するようなものっていうのは開発されたんですね、まあ、研究されていたといいますか、第二次世界大戦末期の日本って結構ね科学技術では頑張ってるところがあって、まあいい意味でのね頑張ってるではなくて、兵器へのための研究なのであまりもろ手を挙げてね、よかったねとか言えないんですけども、ただ国力がなかったもんですからね、研究がこう途中で終わっちゃったり、はいはいはい、うまくいかなかったってケース多いんですが、日本はですね1944年に殺人光線の研究をしてました、要するにビーム兵器です、最初の標的なんだと思います、一応ね実験機というかね試験機ができたんです、最初の標的はさつまいもです。
さつまいもですね、岩とかじゃなくて
殺人光線を当ててみたところ、なんとさつまいもが不可思議になったんですね
お、物質変化だ。
もう ね70年以上経つとねこうのんびりしてんなと思いますけども、その当時は本当に、ね、国の存亡をかけた研究だったんですね。で最終的にはね5メートルの距離からかわいそうにウサギちゃんをですね殺すことができるところまでは行ったそうなんですけども、まあまあまあ実用化はできずに第二次世界大戦は終了というふうになっていきました。それからですね瞬間接着剤、これもですねうっかり発明ですね、これは1942年にイーストマンコダック研究所に勤めていたクーバー博士が発明発見したんですけれども、この方別にね瞬間接着剤を作ろうと思って研究してたわけではないんですね。何作ろうとしてたかご存知？
いや知らないです。
何だと思います？何を作ろうとしていたか。
なんだ
これね、
銃
の照準器に使う透明度の高い素材を探してたんですって。
ああ。
レンズですよね、レンズ、
うん、
あれに使うのになんかいい素材ないかなって考えていて、シアノアクリレートっていうものをね見つけたんですよ。名前からもねちょっと分かる通りアクリルですね、でこれが透明度が高くていいじゃないかと思って目をつけたんですけども、これがですね水に触れるとあまりにも簡単に何でもくっついちゃうっていう性質を持ってまして、これは困ったなと、なんとかなんないかなと思ったんですけども、あまりに簡単にくっつくんですね。でどれぐらい簡単にくっついちゃうかっていうと、空気中の水分に触れただけでたちまちくっついちゃう。つまりね空気中にほっとくだけで固まっちゃうんです。でこれはあまりにも固まっちゃうから役に立たんダメだって一旦捨てるんですが、またね大戦後1942年から9年経って1951年、今度はですね飛行機のキャノピー用の透明素材を探してたんですね。キャノピーってコックピットのガラスですね。でここで、あ、やっぱ透明のあれあったなっていうことでシアノアクリルレートにまた目をつけたんですが、やっぱりくっついちゃうと。
そりゃそうですよね。
あ、もう役に立たねえなこの物質と思って、やっぱりはこんだけくっつくんだったら接着剤に使えばいいんじゃね、9年遅いわと思うんですけども、でも発明ってそうですよね。後から我々はね知ってるからこう使えばいいじゃんって思いますけど、その当時ね、あの何の役に立つんだよって思ってる人にとっては役立たずなので、でこれは接着剤として使えるじゃんって言って、1958年コダックからスーパーグルーという名前で発売されます。で我々は今ねこれをありがたいことにいろんなものくっつけるのに使ってますが、ベトナム戦争でもねこれは大活躍したんですよ。負傷兵の、ね、傷口に塗って傷を塞ぐと。で今でも、ね、医療用の瞬間接着剤っていうのがありますので、傷口を、ね、簡易的に塞いだり、本当に縫えないようなところとかねくっつけたりってことはするのはあるんですが、それはあくまでも医療用ですので、一般に市販されてるものでこれやっちゃった日には、体の水分と反応してものすごい発熱を起こしたりしますので、これは絶対やってはいけません。良い子は真似しちゃダメ、悪い子も真似しちゃダメと、こういうもん。
大人もね、
大人も子供もダメですよ。大人ならいいってもんではないですから、大変なことになります。それからね、あ、これもお世話になってるゴム、ゴムっていろんなところに使ってるでしょ。ちょっと考えてみてください。身の回りにある、ね、ゴムをちょっと想像してみて、いろんなところに使われてますね。でも中学校の時にゴムってゴムの木からこう、取るんだって習いませんでした？
習いました。
ゴムの木をね傷つけてね、なんかゴムの木に向かって悪口とか言うんでしょ、なんかお前クラスで嫌われてるよとかって。
そういう傷つけるじゃないよ。
心に傷を持ったゴムの木が体からゴムをたらーと垂らすんでしょ、確か。違うでしょ。
違うでしょ。
あのノコギリとかねナタみたいなもんでカッカッと傷をつけると、そこからゴムの液体みたいなのがね出てくるって習いましたよね。それ集めてゴムにするんだよと。でも我々の周りにあるゴムってあんなタラッとします？
しない
しないですよね。そう、最初あの生ゴムの状態ではねベッタンベッタンくっついちゃうわ、流動性は高すぎるわで、あんまり役に立たなかったんですね。でこれをなんとかできないかというふうにして研究してたのがチャールズ・グッドイヤーさんです。 ね、この方が1839年に弾力性のある現在のゴムっていうのを発明するんですけども、グッドイヤーさんね、ゴム大好きなんですね。
うん、
ゴムフェチ、ゴムマニア、もうね、ゴムに関する新聞記事は片っ端から切り抜きするんですって。でスクラップにするんですって。多分ね、ゴムゴムって言ってたんでしょうね。そうで自分でもね、こうゴムのねチューブとかを作って会社に売り込んでいったりしたんだそうなんですね。ところがね、まだ研究が十分に進んでいなくって、時間が経つとネバネバが戻っちゃったり形がなくなっちゃったりして、もうね、ものすごい返品食らったんですって。でこれじゃいかんって言って、実験を繰り返して繰り返して改良を重ねていくんですが、チャールズ・グッドイヤーさんね、その間どんどんどんどん貧乏になっていくんですね。でね、なんとね、食うや食わずの生活を送っているどころか、子供がね12人いたんですって。
うわ、
そのうちね6人は幼いうちに亡くなっていて、でね、葬儀代も出せないぐらいだったんですって。
うわ、
だから自分のね息子が死んじゃったのを、まあ、馬車とかに乗ってて墓地まで自分で運んでて自分で埋めるとかねやってたらしいですよ。でね、まだまだそれでも一生懸命研究を続けていて、ようやく1839年、この方ね自分でゴムをね引いた、ゴムをつけた靴っていうのを履いてたんですよ。でそのゴムの靴にね硫黄の入った薬品をうっかりこぼしてしまいまして、この方のうっかりはですねそこで止まらないんですね。そのままうっかりストーブの前で寝てしまったんですね。そうするとゴムに硫黄が染み込んで加熱されて、で目を覚ますとその薬品がついた上にストーブで熱せられた靴のゴムがいい感じにね固くなってるんですって。でこれやがなと思ってこの方法だっていう風にして今のゴムっていうのを生み出していったそうなんですね。ただ他のもそうですけども、これ諸説ありまして、うっかりっていう話もあれば、硫黄をとりあえず混ぜてみてストーブに押し付けてみたんだよとか、ちゃんとね実験してやってみたんだとかっていういろんな話がありますので、どれが本当かは分かりません。ですがこのそんな雑貨店としてはうっかり説を取りたい。なぜなら面白いから。でその後ですね、このゴムに硫黄を入れて加熱するっていう方法、温度とかもねしっかり設定して製法のね特許を取るんですね。そしてチャールズ・グッドイヤーさんは豊かな暮らしを送りましたと言いたいところなんですが、この方ですね、亡くなった時にもまだ膨大な借金がありまして、
ああそう
なんだ、返しきれなかったようなんですね。数十万ドル亡くなった時点で借金があったそうです。ただね、遺族はね、あの特許からいろいろ収入を得て割と安定した生活を送ったそうですよ。でこのチャールズ・グッドイヤーさん、名前聞いたことありません？お二人、グッドイヤ
ー
ありますね、
うん、
アメリカのタイヤメーカーですね、
はい、
もう年間何十億ドル売り上げてるかという一大タイヤメーカーですね。あのグッドイヤーとこのチャールズ・グッドイヤーさんは一切関係ありません、
うん、
あ、そうなのね、やっぱり、
発明者本人のチャールズ・グッドイヤーさんは全く関係なく、なんかゴムって言えばグッドイヤーだよねってことで、あの会社が名前をつけてるだけだそうです。はい、そういうわけでうっかりお二方、
はい、
でこのようにですね、人類に役に立つうっかりをして、まあ、うっかり発明というかうっかり役に立っちゃったぐらいのものなのでね、
うん、
狙ってうっかりできるものではないとは思うんですが、もしかしたらでもそういったところにね何かいろんなヒントが隠されてるかもしれませんし、まあ、人類のね生活を一変させるようなものでなくても自分の生活が面白くなるようなものがうっかり見つかるかもしれませんので、そういった目を持って生きていっていただきたいなと思うわけなんですが、以上のようなですね経緯を知ったからといって、 うん、まあ面白いなと思うかもしれませんけども、特に役に立つわけではなく、ありがたみが増すわけでもなく、うん、面白い人が発明したんだなと思うぐらいかもしれませんが、一方で、うん、意外とね役に立つ時あるんですよ、うん、例えばね瞬間接着剤、
うん、
これ空気中の水分とも反応して固まっちゃうぐらいなんですよって話したでしょ、
うん、
ってことは水分なければ固まらないんですよね、
うん、
僕もねこれまで何本も瞬間接着剤を無駄にしてきましたけども、あれ買ってね困った時にホームセンター行ってパッと買ってきて、でビビッとつけて、その後今度使おうと思うと全部固まってるじゃないですかやつ、
うんうんうん、
だからね水分を与えなければいいんですね、
うんうん、
なのでタッパに入れちゃうとか、
うんうん、
ジップロックに入れて一緒にね乾燥剤突っ込んでおけばいいんですよ。
あ、なるほどね。
そうするとねいつまでも使える状態で瞬間接着剤を保存することができますので、
ほう、
ほーらたまには役立ったうっかり役立っちゃった、そんな雑貨店、
うん、
ね、じゃあお聞きの皆さんからもですね、こんなうっかり見つけちゃったものがあるよとか、
うん、
あるいはねうっかり雑貨店が役に立っちゃったなんていうね
ああそれはいい
たまにはあんじゃない、役に立つとは思っていないのよ、いつも言う通りね、いつものインタビュー以外は、
うん、
だけんどももしかしたら何かの話のねきっかけに、そんな雑貨店の話して、うん、あるいはそんな雑貨店で聞いた知識を話してみたら、うん、恋の花咲くこともあるかもしれないじゃない、
うんうん、どういうイントでしょう、
あるいはこのね、なんかあいつ嫌いと思っていて、もう殴り合いの喧嘩にまで発展したんだけども、うん、殴り合ってね河原にゴロン倒れて、
うんう
ん、お前こんな話知ってるか、そんな雑貨店でこんなこと言ったんだけど、なんだって、お前面白いやつだな、お前もな、あっはっはっはなんていう、そう、うん、その二人はおかしい、そういったね役に立ったことがあったらば、ぜひとも我々に教えてください、
うん、はい、じゃあ知りたいです。
そんなね、わけのわからないメールを送る宛先はこちらになりますんで、はい、その宛先を下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は、そんない P、SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
うっかりでなくてもね、研究していて、なんか、こんなの発明してみたんですけど、うん、なんていう人ね。
うん。
あるいは、こう、研究したものがあるんですけど、ネーミングに困ってて、なんていう場合には、我々にお知らせいただければね。
うん。
そうですね。半分よこせとは言いませんから、売り上げの、25% ぐらいよこしていただければそれで
いい。でかいな。
全力では考えないんですか。
え、全力で考えますよもちろんですよ。なんかこう、ね、壁になんかこうくっつけて固定できるようなものとか、うん、ね、壁に押さえるとか、うん、そういう感じ小林製薬的なネーミングを
壁に押さえる
我々はしますよ。窓に貼るとね、こう紫外線が抑えられるなんて、紫外線を抑えるとかいう、そういうのを
抑える展開
して絶対来ないよ、発明してる人から、ね、じゃあ気長に待っておりますんで、ね、
はい、
皆さんメールを寄せください、
はい、
それでは今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。